集客力、セールス力よりもターゲティングというテーマで、キムカツさんにお話ししていただきたいと思います。はい。
はい。いや、もうこれもまさに、まあ、今日とかもそれこそ、まあ、ターゲティング壁打ちをしているわけなんですけど、
そうでしたね、さっき言ってましたよね。
そうで、このターゲティング壁打ちっていうのは何なのかっていうと、要するにどういう人に届けると、まあ、自分のサービスっていうものがあって、どういう人に届けるとすごく喜んでもらえるのかということを整理していくということなんですね。
なんか難しそうな、そんなことを考えたくないよって感じです。
あ、そうですか。でもこれがもう一番大事だと思うんですよね。もうなんか
わかんないです。
まあ、そう、結構、まあ、難しいかもしれないんですけど、これに向き合うということが、まあ、最もその集客セールスを楽にする、要するにもう最初からフィットする人に持っていくっていうことですね。
ねえ、それができたら良さそうとは思うものの、どうやって考えたらいいのか分からず。
これはこのターゲットから考えるパターンと、
はい、
自分が提供できることから考えるパターンがある。
そうですね。サービスから考えた方がなんか自然としっくりきそうです。
あ、そうですね。おすすめはまあそっちなんですけど、
はい、
一応まあマーケティング的に言えば、まあこういうことで悩んでる人がいますと、もうすでに市場にこういうことで悩んでる人がいます、はい、で私はその人たちを救えます、その人たちのお手伝いできますなので、その人たちのとこに私行きますっていう、こういう順番ですね。で、まあ、おすすめの方はその自分ができることからターゲットを決めるというやり方。
はい。
これは、自分が提供できる価値をまず整理していくんですね。
はい。
自分がのサービスによってもたらされる、まあ、利益だったり効果効能というのは何なのかという、具体的に何なのかっていうのを、まあ、洗い出していきますね。まずは
そうですね、なんか機能的に考えちゃいますこういう機能を提供できますって考えちゃうけど、価値を提供できるのかを考えなきゃいけないんですか。
ですね、あの機能を使ったらどうなるかということですね。
そこを想像するのって結構難しいです。
そうです。なので、自分、じゃあどういうサービスを提供してますかっていうのがまず1個目の考えることですね。
はい。
あなたはどういうことをやってるんですかっていう。で、私こういうことをやってましてっていう、まあ、仕事内容が出てきますよね。
はい。
あ、そうなんですねと。なるほど。じゃあそういう仕事内容なんですねと。
はい。
じゃあその仕事内容を〇〇さんに頼むと、その人は次どうなれるんですかという。
うん。
ここを考える。というのが結構肝で、
キムカツさんの壁打ちだったら壁打ちを利用することで、まあ、思考が整理される、クリアになる、それの先を考えてってことですか、それよりも先のことですか。思考整理ができるってことよりも、それを通じてセールスがうまくいくようになるっていうのが効果効能価値っていうのになるんですかね。
あ、そうですね。それも一個だし、
はい、
要するに壁打ちをするとどうなれるのか、
うん、
壁打ちをすることで情報が整理されます、
はい、
情報が整理されることで解説が分かりやすくなります、
うん、
解説が分かりやすくなることでお客さんが商品を手に取ってくれるようになります、
うん、
っていう、まあ、仮に順番だとしたときに、
うん、
ってことは壁打ちというのは、情報整理するための手段であり、
うん、
情報整理するというのは分かりやすい解説をするための手段であり、 分かりやすい解説をするというのは、商品サービスを手に取ってもらいやすくするための手段であるっていう、こういう順番なわけですね。なので、壁打ちをします。壁打ちをすることで、情報が整理されます。情報が整理されることで解説が分かりやすくなります。解説が分かりやすくなることで商品サービスを手に取ってもらいやすくなりますっていう、こういう順番なんですね、4つ。
はいはい。
でそうすると、じゃあどういうターゲティングになるかっていうと、情報が整理されて分かりやすく解説をできれば、お客さんが来てくれるっていうような業種に届けたいわけですね、僕の場合は。じゃあ具体的にどうなるかっていうと、分かりづらいことによって集客がうまくいってないとか、分かりづらいということが原因であまり商品を手に取ってもらえないっていう業種とかだと結構フィットするわけですね。
なるほど。
だから僕は一見あまり聞いたことがないサービスを扱ってる人とか、ちょっとあまりこう一般的に馴染みがないマニアックな技術とか、マニアックな学問を扱ってる人っていう人をターゲティングしてるんですね、僕は。
そういうことですね。
でもそういう人たちっていうのはより分かりやすくするしてあげることで価値が高まりますよね。分かりやすくすれば売れるんで、だって、
はい、
分かりづらいから売れてないとか、分かりづらいからお客さんがあまり来ないっていう話なんで、それが分かりやすくなって、はい、そういう解説がうまくできるようになれば本当はいい消費サービスだけど、分かりづらいがゆえに売れてないとか、分かりづらいがゆえにお客さんがあまり来てないっていう話、これが分かりやすくなればお客さんが来ます、売れますって話だったら、で僕のサービスの特性というのはものすごい不明確なことがどんどん明確になってくるんで、分かりやすい説明ができたりとか、情報が整理されてすごい分かりやすい説明ができるようになりますと、
うん、
いう特性があるので、なのでそこが枯渇しているところに届けるということですね、
うん、
分かりづらいがゆえに困っている人に届けるということですね。分かりやすくしますよ、明確にしてすっごい分かりやすい解説ができるようになりますよ、僕のところに来てくれればっていう商品を僕は持っているので、なのでそれができないがゆえに問題になっているというところに届けるということですね。
ああはい、なるほど。
そうだから自分が提供できるものからターゲットを決めていく、
はい、
ということになるんですけど、
うん、
だからまあ秋さんで言ったら、秋さんはオンラインのアシスタントとしてこういうことをサポートします、はい、ということがあったとしたときに、でそのオンラインのサポートを秋さんにお願いすると、その人はどうなるのかということですね。
そうですね。例えば一般的なオンラインアシスタントとかオンライン秘書さんって事務のお仕事を代わりにやります、代行しますっていう、パン事務の代行サービスをしますっていうので売ると、
はい、
まあ、経営者とか、
うん、
個人事業をやってる方とか、
はい、
とかは、
うん、
そういう事務的な作業をやる時間がオンライン秘書のおかげでなくなって、うん、その時間を考える時間に充てられるから、
うん、
オンライン秘書を使うことによって時間を得ることができる、
うん、
となりますよね、
うんうんうん、
そういうふうに整理する、なんか抽象化っていうのか分かんないですけど、壁打ちとは思考を整理することだ、オンライン書とは経営者の時間を作ることだみたいな、うん、そこのイコールの答えを見つけることもなんか重要だなって思います。
あですね、そうで、そうなるとじゃあ時間がないなって思ってる経営者さんにそれを届ければいいっていうことになります
。でも結構それってどこにも当てはまる気がしてて、
あ、そう当てはまります。
それだとダメな気がするんですよ。なんかいっぱい当てはまりすぎるとそれってターゲッティングされてない気がします。
ああ、そういうことですね。でも、まあ、秋さんが提供できることから考えたターゲットとしてはいいと思うんですね、まあ、ただそこに対して同じようなものを提供している人がいっぱいいるんで、うん、もうちょっと絞り込む必要とか、
そうそう
っていうのはまあ出てくるんですけど、一旦でもまあその分かりやすいターゲットとしては、時間がある経営者さんじゃなくて、
うん、
より時間がないなっていうふうに感じてる経営者さんとか、 もっと時間があればもっと売り上げ上がるのになっていうような経営者さんとか、
うんうん、わかります、
だったりにまずはターゲッティングするというですね。はい、で確かにその中でじゃあそういう人たちがたくさんもしいるんであればさらにその中からもっと特性を、もっとアキさんだから、時間が、
うん、
経営者さんの代わりにっていうところ以外にもまだ他にも特性がありますよね。仕事の仕事内容の特徴があると思うんで、まあ、そういうの精神に、うん、さらにじゃあ時間がない経営者さんでかつこういう経営者さんかつこういう経営者さん
というふうにかつ
そう条件をどんどんプラスして絞り込んでいくと、
あ
よりアキさんの方がいい、あよりアキさんじゃなきゃダメっていうターゲットがどんどん浮かんでくるっていう。
ありますよね。例えば時間がないかつ SNS は自分でやるのは面倒いと思っているかつとか、うん、そういうアンド条件をどんどんやっていくとターゲットが絞られていくってことですね。
あそうです。かつなんか日中は連絡取れなくていいとか、まあ、
あ私の特性の方を
そうそう
夜活動しているかつ夜型
って、はい、僕みたいに日中忙しいみたいな人は特にハマりますよね。
そうですね、
日中も忙しすぎてアキさんとあまり連絡する時間がむしろないぐらい、はい、
仕事をしていて夕方以降
そうズームが入ってます、
はい、
で夜になるとちょっと落ち着くんでそこで連絡始めて取れますみたいな方と、はい、
そうですね、
より朝型の人よりも夜型の方がハマりますとかっていう風に条件には絞られていって、
うん、
で本当にアキさんにふさわしいターゲットとか、まあ、でもまさに僕なんかは多分もうドンピシャのターゲットだったんですけど、アキさんの。
うんうんうん、そうですね。なるほどね。そういうふうな感じで。
そうで、このターゲットからしたら、ターゲットからしたらっていうのは僕からする、僕はターゲットとしに、このターゲット側から見ると、これっていうのは、なかなか替えが利かない、
うん、
ここまで条件が満たされてるオンラインアシストの方っていうのは、うん、結構探すのむずいですよ、僕からすると。
ああ、確かに。
だからといって、ちょっとこの月100万円まで値上げするのはちょっとやめてほしいんですけど。
うん、考えておきます。はい。
何も考えないでほしいんですけど。
はい。
まあでも、そういうその、ここを探すのっていうのがすごくまた大変なんですよね。
なるほど。アンド条件を入れると。
ハマってる、そう、うんうん、アンド条件を入れていくと。
はい。
そのくらいハマってるターゲットはさ、アキさんにとってのキムカツというのは、
どういうことですね。
かなり条件が満たされてる、ターゲットのお客さんなわけなので、
うん、
キムカツに近しい属性とか、キムカツに近しい仕事スタイル、生活スタイルの人とかだと属性が似てるので、ものすごいハマるターゲッティングになる可能性がすごく、
属性を似てる人を探し出せば横展開できるってことですね。
可能性がすごい高
い
かなという、
は
い、
なるほど、はいはいはい。それで、
え、でもそれはアキさんの、できることの特徴とか、他はやってるけど私はやってないとか、他はやってないけど私がやってるみたいなことを全部整理した上で、ターゲットを決めるので、でキムカツなんかいいんじゃねえかっていうのが出てくるということです
ね。
自分が適用できることからターゲットを決める。
あなんか結局は売上アップにつながりますよにつながる気がするんですけど、それもそうなんですかね。
あ、それはアキさんがってことですか。
私もですし、いろんなサービスは結局はあなたの売り上げをアップさせますよっていうところから、なぜならなぜならなぜならっていう風に出てくるのかなって思って、最終的には売り上げが上がりますよってところに集約されるんじゃないかなって。
あ、でもそんなことはないですよ。あの、売り上げが上がらなくても価値を感じるということは、
ああ、そっか、癒されるとか、
まあ、とかもそうだし、まあ本当に売り上げ上がんないけどコストがめっちゃ下がるとかもそうだし、
あー、そっかそっか、
そうだから、まあ利益に貢献するっていうこともそうし、でも感情面でなんか感情的にすごく嬉しい感じになるとかもそ
う
だし、別にそれはだからなんかは売り上げに関係なくても、
あー、そういう効果も与えられますよと。
うん、むしろ僕なんかもそうで、 まあ、もちろん売り上げ上がるケースもあるし、
はい、
だけど同じ売り上げをなんか半分の時間出せるっていうケースもあったり、
なるほど、コスト削減。
今までは100万円作るのに1ヶ月かかるけど、でも情報を整理していくとそれが1週間作れますみたいな
ことも
そうだったんですけど、でもそれは売り上げは同じだけど、売り上げは別に上がってるわけじゃないけど、それを作るための労力が減ってます、楽になってますという、これが価値なので、
はいはいはい。
でも情報整理というのはそういう特性があるんで、情報整理していくとやることが絞られるとか、やることが減るというのが、
はい、
まあ、情報整理の一個醍醐味なので
、まあ確かにコストを避ける方なのかもしれないですね、ストレスをなくしたいってことは。
そうですね、とかその、売上は全く一緒だと、売上は月50万100万だっていうのは全く変わらないとしても、でそれを作るのにかける労力が減ってる、楽になります、みたいな話っていうのは、これはでも経営者にとってはすごくメリットなわけなんで、
はい、ストレスをなくす、時間を削減する
とか、まあでもそれは売上は上げてないけど価値はすごい提供されてるて、
うん、確かに。どっちかというと壁打ちもそっちですね。
そうですね、情報整理の壁打ちなんかは、まあ、そっちの部類に入るということですかね。
ああそうですね、そういう人を探して、うん、そういう人に向けて売ってると。
そう、必ずしも別に売上アップとか利益がアップしなくても
情報整理されると、
うん、成り立つんじゃないかと、
うん、
思いますかね。
なるほど、
うん、でもとにかく、まあ、その自分ができることを整理し、これを誰に届けたらいいのかということがまで整理されると、じゃあ誰に会えばいいのかということが分かるんですよね。
ああ、分かる気がします。
それって分解して、私はどういう人に会い続ければ仕事が増え続けるのかという、ここまで整理されると、じゃあ私はその人たちにどんどん会えばいい、外交だけしてればもう勝手に売り上げが積み上がってきますっていう状態までなれるので。
なるほど
そのくらいターゲティングというのは、ターゲティングというか、そのどういう人に会っていけば自分の仕事が増えたりとか、どういう人に会っていけば自分が価値提供度合いが高まるのかっていうのをちゃんと把握しておくということがすごい肝ですかね。
だから
そ
うすると
集客、そう、集客力、集客力、セールス力っていうのはあまりなくても、ちゃんと適切な人のところに、適切な人に会いに行ってれば、あまりセールスとかしなくても普通に決まるんですよ、仕事って。
集客力っていうのは、セールス力とかっていうのは、そのコネとか、うん、あのフォロワー数とか、そういうことですよね。そういうのがなくても、うん、適切な人に会いに行って普通にお話しすれば、
いや、そうですよ。
先日のテーマで話した順番で、
うん、
あの普通に話せば売れちゃう。
ですですです。本当にそうですね。別にそんな集客力とか影響力がなくてもいいし、めちゃめちゃセールスがうまい必要もないですね。でも自分の特性をちゃんと整理されて理解されてて、でそれを適切な人のところに、まあ、適切な人に会いに行ってるかということが大事なわけですね。
ですね。そしてさらに適切な伝え方、うん、結局のところ何が伝われば売れるのかっていうところを伝えられれば、うん、そういう特別な力がなくても売れるんですね。
あ、そうですそうです、まあ、さらにそこまであるともうかなり確率は高まって
くる。うん、なるほど、すごいつながってきました、いろんなラジオの。
ですですです。でも何よりもやっぱターゲティングですね、うん、大事なの。
何よりもターゲティングだったんですね
誰に行くのっていう、
誰に会いに行くの、
誰に会いに行くの、誰に届けるの、
うん、それ大事。
このあなたのこの特徴を持ってるなら誰が喜んでくれるのって、どういう人が喜んでくれるの、どういう人のところにどういう人に会いに行けば儲かるのっていう。
そうですね、そこまで考えてる人はあんまり見たことなかったです。私は営業部にいたことはあるんですけど、うん、普通にリスト出して、機械的にリスト出して会いに行くみたいな、つぶつしてローラー作戦してましたね、
うんうん、意外とここを怠ってる人が
すごい。確かに。
でも今日とかやっぱターゲティングの壁打ちをしてると、あ、もうこういう人のとこ行けばいいなっていう、
ここ
まで絞られて本当に活動が楽になるんですね。だって、
うん、
そういう人たちにどんどん会って話せばいいだけなんで、
ですね、
ここまでそう分かってくると、あ、 じゃあ私は普通にこういうところに行ったらこういう人たちがいっぱいいるなっていうことが、まあ仮説の立場であって、あとはそれがじゃあちゃんとうまく機能するのかっていうのだけ検証されれば、ここのターゲットすごいハマるな私の商品っていうのがもう見つかれば、あとはそこをずっとやればいいっていう話なんで、
なんかついついなぜこの私は自分のこの仕事をやるのかって考えた時に、好きだから、
うん、
なぜ好きなのか、こういうことが好きだからみたいな、なんかどんどん違う方向になぜなぜって掘っていっちゃうんですけど、なぜ私はこの仕事をこの人たちに提供しているのかっていうのを分解して、うまく分解して、なんだろう、何のためにやってるかっていうふうに考えていけば、たどり着けそう。
あ、ですね。
なぜやっているか、
うん、
情報が整理されるから、なぜ情報が整理されるといいのか、解説が分かりやすくなるから、解説が分かりやすくなぜいいのか、こうだから、こうだからって、どんどん分解して掘っていくと、なんか最終的な答えが見つかって、それを&条件でつなげていくと、ターゲティングされる、自然と提供しているもの、相手が見えてくる。
うん、
いい探し方だなって思います。
うん、いや本当そういうことなんですね。
なるほど。
うん、でもこれターゲティングがバチッとはまると、もうあとはもうひたすらこのターゲットに会いに行けばいいって話なんです
よ、ね。
めっちゃ楽ですよね。
楽かも。なんか私でも営業ができるんじゃないかと勘違いしてきました。
うん。まあ別に営業できる必要はないですけど。でもターゲティングがちゃんとうまくいってれば、あまり営業トークとかっていう話じゃなくて、
うん、
もうシンプルに自分がやってることを説明して、でそれがハマるターゲットの人と喋ってるのが、それで、仕事には成り立つという、ちょっとごめんなさい、ね、ちょっとあのお酒を入れて、
氷いやー、
本当そういうこと、
ね、いやどうしてもなんか機能を喋っちゃうんですよ、うん、こういうことができますって、私だったらなんかなんかライティングできますよとか、そういう何ができるかってやっちゃう
けど、これをやるためにどうしたらいいかって話もしちゃうんですけど、
はい、
そうじゃなくて、あなたみたいな方の場合は、一緒に仕事を頼んだ暁にこうなれますよという、
こうなれますよ、
そのアフターの方を打ち出していって、だからあなたはすごくハマるんですよと、うちの商品サービスがあって、あなたこういう特性ですよね、うちの商品サービスはこういう特性、あのこういう特性がありますよねと、だからものすごい相乗効果があったり、ものすごい費用対効果がありますよと、
こうなれますよ、
あ、じゃあもう情報整理した方がいいなっていうふうになるじゃないですか。そのくらいやっぱターゲッティングというのは、まあ、重要ですね。
そうですね、響く、相手に響くことを言うってことですね。それが一番、セールスで大事。
まあそんな感じですかね。
はい、ありがとうございました。
はい、
こんな感じで今日は終わりと、
はい、
はい。